皆さんおはようございます。私は東京ホライズンチャペルの塩崎大地と申します。今朝は第2サムエル記第9章より覆われる喜びというテーマを持ってメッセージをさせていただきます。
サムエル記第2 9章1節から13節。サウルの子ヨナタンの子メフィボシェテはダビデのところに来てひれ伏して礼をした。ダビデは言った。メフィボシェテか。彼は答えた。はい、このしもべです。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの祖父サウルの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。彼は礼をして言った。このしもべが何者だというのであなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。そこで王はサウルのしもべチバを呼び寄せて言った。サウルとその一家の所有になっていたものを皆私はあなたの主人の子に与えた。あなたもあなたの息子たちもあなたの召使いたちも彼のために地を耕して作物を得たなら、それはあなたの主人の子のパンまた食物となる。あなたの主人の子メフィボシェテは私の食卓でいつも食事をすることになる。チバには15人の息子と20人の召使いがあった。チバは王に言った。王様、あなたがこのしもべに申し付けられた通りにこのしもべはいたします。こうしてメフィボシェテは王の息子たちの一人のように王の食卓で食事をすることになった。
ここに書かれている物語はこのようなものですがありますけれども、ダビデはイスラエルの王でありました。過去においてダビデはサウル王に追われその命を狙われていたわけでありますけれども、しかし戦いにおいてサウルは自らの剣の上に倒れ、その息子ヨナタンも倒れました。やがて時が進み、ダビデはイスラエルの王となり、王位がダビデに移るわけですけれども、それから随分経ったある日のことでありますけれども、ダビデがチバというしもべに言いました。サウルの家の者で生き残っている者はいないか。私はヨナタンのためにその者に恵みを施したいと。そしてチバが、実はヨナタンの息子でメフィボシェテという足の不自由な男がいますと、そのように言ったもんですから彼をダビデの前に連れてきたわけですね。ダビデの前にメフィボシェテが連れてこられるわけですけれども、ダビデがそこで言った言葉が7節。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの父祖サウロの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。ダビデとヨナタンは友人でありました。彼らは契約を結んでおり、もし私が死ぬことがあってもあなたの恵みをとこしえに私の家から絶たないでくださいとお互いの間に契約を結んでいたのでありますけれども、しかし王の食卓で食事をするというのはその恵み以上のものなのであります。王の食卓で食事をするというものは王子と同様の扱いを受けるということを指し示します。その言葉を受けてメフィボシェテは言いました。8節。このしもべが何者だというのであなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。この時代は戦国時代でありましたから、通常であればその敵の子孫が王座を狙うのを防ぐために敵の一族を抹殺するということは当たり前に行われていたことでありました。ですからダビデが王位を取った今、 以前の王であったサウルの一族を抹殺するというのは、まあ、当然起こりうることではあったわけですけれども、殺されて当然、そして死んだも同然。またメフィボシェテは足の利かない男でありましたから、まあ、実はサウルとヨナタンが戦争において敗れた時に彼は5歳であったようですけれども、逃げる時に落とされてしまい足が不自由になってしまったということですね。戦国時代、男は強く戦いに出て行って勝利を収めることが何よりという時代でありますけれども、その戦国時代に足が効かない男、戦うことができない男、そして今や滅ぼされる一族に属している男、彼は自分のことをこの死んだ犬とそのように呼んだのであります。その実に死んだようなメフィボシェテ、役に立たないメフィボシェテにダビデは、あなたはいつも私の食卓で食事をしても良いと、そのような恵みを与えたのであります。ここに私たちはイエス様の型を見ることができます。エペソ人への手紙第2章を見ますと、神様を知る以前の私たちは死んだものであったと、そのように記されています。私たちは罪かと罪との中に死んだものであり、この世の流れに従いふらふらと的が定まらず、しっくりくることがなく、あっちにふらふら、こっちにふらふら、死んでいたもののようであったと聖書は教えていますけれども、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですと、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。イエス様も死んだ私たちを生かし、そして共に天のところに座らせてくださったのであります。メフィボシェテは死んだようなものでありましたけれども、ダビデはそのメフィボシェテを私の食卓につくようにと迎え入れてくださったのであります。メフィボシェテは足が効かなかったわけですけれども、その足というのは彼にとって弱さを覚えるところでありました。しかし彼は王の食卓につき、王と食事をするときに、その足というものは隠され、覆われ、周囲の人々がその食卓を見るのであれば、実に王と並ぶ王子のような姿であり、誰もメフィボシェテは足が効かない男だとは見ませんでした。メフィボシェテはきっと立派な姿に見えたことでしょう。今日同じ現実が私たちにも働いています。イエス様は私たちを救い、共に天のところに座らせてくださいました。イエス様は私たちを食卓に招き入れ、ダビデがメフィボシェテを覆ったように、イエス様も私たちの弱い部分、私たちが気にしている部分を受け入れ、そして覆ってくださるお方なのであります。13節最後でありますが、メフィボシェテはエルサレムに住み、いつも王の食卓で食事をした。彼は両足が共に萎えていたと書いてありますが、メフィボシェテはエルサレムに住み、そして王の食卓で食事をしたのであります。この御言葉を受け、私たちの応答は一体何でしょうか。主は私たちを招き、引き上げ、そして覆い、生かし、共に食事をしてくださるお方ですけれども、この主の招きに応じることが私たちの応答なのではないでしょうか。主と共に座っていることを確認し、主との交わりを今日も楽しむことが私たちには許されています。ダビデは言いました。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。私たちにも同じ現実が与 働いています。私たちは今日もこの主を見上げ、そしてこの主を前に置き、主との交わりを喜び楽しみ前進していきましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かにありますように。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。